人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕は日本に来て最初の15年間は車を持ってませんでした。最初に買ったのはだから今35年前。きっかけが2つありました。一つはね、息子が1歳半になって出かけるときに荷物がかさばるから、これは車があった方がいいなと思って、ちょうど住んでいるところの向かいの家の車庫があって使っていないから貸してもらえるような話だったんですね。で、悩んでるうちに、決定するもう一つのきっかけができました。それは1989年の秋に開局することになった BFM 千葉の放送局でレギュラー番組を持つことになったことでした。毎週千葉まで行くんだったら車がないときついなと思って、よし、わかった、車買おう。で、買っちゃったら、なんと都内の貸しスタジオで毎週収録することになりました。その後6年半毎週毎週その番組を続けたものの、一度も千葉に出かけることもないままでした。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。そっか、バラカンさん、じゃあそのお車で千葉に行くことはなかったんですね。
ちょっと間抜けな感じが、
ね、まさかのオチがありましたけれどもね。いや、でもね、私も最近は千葉界隈のラジオでねお世話になっていまして、毎週千葉通ってるんですけど、知れば知るほど本当に面白い街が多いんですよね。今日はそんな千葉のディープなところをですね、いろいろご紹介いただきたいと思います。今週のライフスタイルゲストはこの方です。千葉県の郷土史家、明里さんです。小学生の頃から古い場所や歴史に惹かれて研究を続け、大学時代にブログディープランドを開設。千葉県を中心に様々な古いスポットの発信を精力的に続ける20代の女性です。その膨大な記録の中から厳選した場所を紹介する著書、昭和ディープガイトリップ335カットが来年1月に発売となります。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今の紹介の前半分聞いていると、あ、結構年の人かなと思ったら突然20代の女性と
そうなんですよ、
出てくるから、具体的に言うと今、まあ、女性の年を聞くのはちょっと恥ずかしいですけどでも若い方はいいでしょ
う。そうです、
はい、いくつですか。
今25歳です。
はあ、で、今の活動を始めて何年ぐらいになるんですか。
そうですね、ブログを始めたのは大学生で、歴史が好きになったのは小学6年生ぐらいから、10年以上前ですね。
小学校の時からそんな古いもの、はい、
そうですね。
面白いな、これは細かく聞いていきたい、
はいはい、なぜ古い場所にはまったのか、この後いろいろと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は千葉県の郷土史家、明里さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
TOKYO FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今夜は1999年生まれの千葉県郷土史家、明里さんをお迎えしています。まずは 大学3年生の時に始めたというブログについて詳しく伺っていきたいと思うんですが、このブログのお名前がディープランドというね、このお名前もすごくいいなと思うんですけれども、
ディープがアルファベットで、うん、ランドがカタカナですね、はいはい、ね、
はい、このお名前はどこから来てるんですか？
そうですね、まあ、ディープっていうのが、まあ、深く調べたってところから取っていて、でランドがまあ夢の国、まあ、千葉は夢の国があるんですけども、はい、まあ、そういった形で、まあ、深く調査したその歴史的な場所とか古いものを集めた、まあ、ネット上の夢の国を作りたいなと思って名前をつけました、
うん、これ開設したのは何年ですかね？
と2020年の6月ですね。
あ、じゃあちょうどコロナが始まった直後。
はい、
あ、それが関係してるんですか？
関係してますね。
はあ、あ、大学生で、そうか、大学に行けなくなっちゃった
んですね。そうなんですよ、まさに。
そうか、
え、関係してるというのは具体的にどう？
ちょうど大学3年生ぐらいの時だったんですけど、もう完全に授業がオンラインになって、もう一切大学に行かなくなったってところで、まあ、金銭的にも時間的にもちょっと余裕ができたので、まあ、地元にちょっと目を向けて、もう一回、小学生の時は好きだったんですけど、ちょっと辞めていた期間があったので、ちょっと復活しようかなってところで再開してみました。
うん、今は記事はいくつぐらいありますか？
今は1780ぐらいですかね。
すごいですよね。
毎日複数書いてるようなリズムですか。
で、いろんな記事があるんですけれども、はあ、これどういった分類分けになってますか？
そうですね、本当いろいろあるんですけど、まあ、遊郭赤線っていうところから
ちょっといきなり来ましたよ。
はい、あと、まあ、古い電柱、まあ、レトロ電柱と名付けてるんですけど、うん、あと建物
レトロ電柱一つ当たり前そうに言わないでください
。確かに、そうです、確かにね。
そんな何、千葉県に特にそういう古い電柱がいっぱいあるんですか？
あ、まあ、多分県内だけじゃなくて全国にもあると思うんですけども、千葉県でもそういうのが残っていて見つけちゃったので
探そうと思って出かけるんですか？たまたま見つけたものを写真に撮る。
そうです、最初は本当にジャンル分けはここまで多くなかったので、まあ、最初遊郭から始まって、遊郭があるあった場所に古いレトロ電柱があったのをきっかけに調べたところになりますね。
遊郭に興味を持ったきっかけは何かありましたか？
そうですね、本当にその中学生の時に新選組にハマってしまって、それで新選組って結局京都を拠点にして島原っていう遊郭に通っていたので、そこでちょっと遊郭の存在を初めて知って、で、私が好きだったキャラクターの人物の山並さんっていう方が、まあ、恋にしていた明里さんっていう遊女の方から私は遊郭を知ったので、その時の名前をいただいて、
は
い、でちょうど年代も、まあ、10代後半ぐらいだったので、ちょっと私も親近感というか、はい、ちょっと感じて遊郭って場所を調べたいなところから、はい、
それは全国で調べてるんですか？
そうですね、基本的に千葉県なんですけど、遊郭は全国的に回って、うん、古い、あ、今も旅館とか残ってたりするので、
はいはい、
泊まったりしてます。
じゃあ今も遊郭として機能してるところも
今は、
まあ、
遊郭というか、まあ、ちょっと今風俗街ですけども、はいはい、だったりとかは、まあ、私はあんまり中には入れないですけど、はい、外でちょっと現在の様子を伺ったりはしますけど、その転業して旅館になったところ、もともと遊郭だったまま木造旅館として今も営業しているところに泊まったりしてます。
でそれ以外にも例えば商店街とか、
はい、
あと銭湯とか、あと駄菓子屋さんなんかもね、はい、ありますよね。はい、本当にいろんな、具体的にはどういった場所をどんな風にご紹介されてますか？
そうですね、まあ、基本千葉県メインでってところで、私がまあ本当に好きだなと感じた、まあ、この幅広いジャンルの中で、お店の方に実際伺いで、やっぱりこう購入したりとか、お店の方に話を伺って、まあ、実際の声だったりとかを、まあ、記録、まあ、記事に起こしているようなものになってます。
もともと文章を書くのが好きだったんですか？
そうですね、好きで、はい、中学生の時から、まあ、こういうまあ、ブログがなかったので、まあ、紙に書いたりして雑誌を作ったりはしていたので、結構アナログで
雑誌っていうか、それはもうちゃんと出版されているような。
いえいえ、小学生の遊びです。
あ、はいはい、いや今日お持ちになったね、
はい、
そこで小学校6年生の時に作った大江戸新聞ステレオで言いました、
本当です。これもなんか昔私も書いたような曲、あの右上のところにタイトルを縦で書いて、そしてこう上のところに大きく横でまた見出しみたいな感じ。これ皆さん通りますよね、大体ね、この新聞書きますけど、
ちゃんとレイアウトされてて、
そうなんですよ、記事もめちゃくちゃしっかり。これは何ですかね。
あ、それは小学校6年生の時に作った夏休みの自由研究の一部になってます。
すごいですね、はい、こういうのやっぱりでも作るのお好きだったんです ね、 ですね、昔から、はい、で古い場所に惹かれるということも昔からだったんですか。
そうですね、それをきっかけに最初は江戸時代とか、まあ江戸時代が最初好きだったんですけど、大人になるにつれてちょっと近代昭和が好きになってきてとかで変わってきてます。
千葉県に特にそういう古いところがたくさん残ってるんですか。
そうですね、意外と千葉あるなってところで、あんまり今注目されてなかったんですけど、歩いて降りてみると意外と残って、はい、
で、あの、まあ、その本のね写真をいろいろめくってると、はい、あの聞いたことないような路線の、うん、あこんな駅があるのかっていうような、うん、そういうところまで全部出かけてて、はい、細かく行くことをまあ意識してやってるんですよね。
そうですね、一応全駅制覇を目指して、まあ、ほぼ降り立ったかなってところです、
はい、すごい。具体的にあの最近反響が大きかった記事っていうのはどんな記事ですか。
そうですね、最近まあ、浦安とかはあの意外と皆さん知らない歴史があったりして。
あ、浦安ってもうまさにあの夢の国があるところですよね。
なんかそのイメージが強いと思うんですけど、昔漁村だったので、まあ、その漁村のまあ商店街だったりとか、まあ、その街並みを再現している博物館とかがあるんですけど、はい、そっちの古い浦安の歴史とかも反響が大きかったですね。
そういうのを自分で取材して調べるんですか。
あ、そうです、
本を読んだりも、
本も読んだりもして、その、まあ、いろんなところから情報を得て実際に行くってところ、はい、
うん、あの喫茶店なんかあの本で見てるとね、はい、最寄りの駅から歩いて17分とか結構あの距離があるところでそういうところに店があることを知って出かけるんですか。
あ、そうです、まあ、両方あるんですけども、まあ、基本駅から周辺くまなく隅々まで歩いてるので、うん、その時に見つけた喫茶店にたまたま入ったりとかもしてます、
うんうんうん、私はその茂原市が結構、はい、あの面白いなと思ったんですけども骨董市も開かれてたり、 あとは何といってもこの銭湯の桜湯でしたっけ、
はい、
ね、めちゃくちゃ可愛い。
可愛いですよ ね、 ね、
どうですか茂原は。
茂原本当に私もあまり降りたことなかったんですけど、うん、あのブログ始めてからもう1年に1回以上行くようなぐらいで泊まったりもして、まあ、でも七夕祭りとかが結構関東では有名で、はい
はいはい、茂原自体は元から割とそういう結構こう古き良き町みたいなことだったんですかね。
そう、うん、まあ、その骨董市とかも位置が続いてるので、まあ、その地元の方の間ではもしかしたら認識があるかもしれないですけど、私はそのお祭りのイメージとか、まあ、そこまでその古いものが残ってるとは知らなかったので、
はい、うん、確かに。そのあとブログを発信するときに何かこだわってらっしゃる部分とかはありますか。
そうですね、うん、とやっぱりこう写真を撮ってで歩くというのは多分誰でもできるので、まあ、実際に話を伺う、うんうん、実際に自分が見て聞いたことだけを載せるようにしてますね、
うん、だから銭湯とか行かれてもかなりねご自身で銭湯を使って
、はい、
キーワードもすごくいっぱいあってね、はい、あのトピック的なキーワードもあれば場所 の、 この、 あのボタンがいっぱいあって調べるのは割と楽しいブログですね。
ありがとうございます
フォロワーっていうかあの読んでくれてる人はどのくらいいるんですか今。あ、
そうですね、本当にでもどれぐらい今 X の方だともう1万7000人ぐらいフォロワーがいて、うん、まあ、発信するたびにそのやっぱ何百とかいいねつくので、うん、やっぱ皆さん幅広く読んでくださってますね、
うん、はい、でですね、そのブログの内容をまとめた本が、はい、いよいよ来年1月24日に発売になるということで、昭和ディープガイトリップ335カット先ほどからバラカーさんがね本というお話もされてましたけれども、その本についてですねこの後詳しく伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は千葉県の郷土史家明里さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お送りしているのは東光義&The Swinging Boppers。 あの子の家は千葉より向こう、俺の部屋から2時間
ぴったりですね、今日の中身にすごい。あげさとはもちろんご存知
ない。なかったです。
ないですよね、はい、いやでもなんかこう時代の雰囲気も本当にこうギュッと詰まったような感じのナンバーですけども、
でもなんとなく千葉っていうと、まあ、あの僕のその車の話もそうですけど、はい、なんとなく遠い感じがするんですよね。
そうですよね。
もちろん浦安なんか別に全然そうではないんですけどね、うんうん、外房はちょっと別です。
広いですもんね、はい、やっぱり千葉はね、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は1999年生まれ、生まれも育ちも千葉県の郷土史家、明里さんをお迎えしています。そしていよいよ1月24日に、明里さんの本が発売になるということで、昭和ディープガイトリップ335カット、どんな本なのかというのを簡単にご紹介いただいてもいいですか。
はい、今まで私がまあブログディープランドで記事を書いてきたものが元になっていまして、本当に幅広いカテゴリー、まあ、旅館だったりとか遊郭とかってところをまとめた一冊になってます、
うん。でまあ、千葉県をメインにした昭和ディープな場所の本ということで、まあ、ちょっと情報偏りがあるのかなと思ってみたら、めちゃくちゃ興味深い内容にまとまっておりまして、どうでしょう、バラカンさんもお手に取ってみて。
いや本当に、まあ、最初はね写真ばかり、見てたんですけど、最初の旅館のところでもね、はいはい、こんなにたくさん、でしかもねこんな古い旅館まだ営業してるんだなって、
う
ん、ちょっとさっき木造のところっておっしゃってましたけど、はい、まだちゃんとお客さんが来るんですか。
そうですね、基本的に結構ビジネスで泊まってる方が多いと思うんですけども、はい、固定のお客さんがついて営業してます。
うん、初めてそういう古い旅館に入るときはちょっと不安があったりしますか。
そうですね、最初は本当に結構ハードル高いなと思ってて、電話の予約だったりとか、 あと鍵があんまりセキュリティがうまく、なんですかね、鍵がこう南京錠みたいなの分かりますかだったりとか、トイレが和式で古いものだったりとかってところで、まず驚くものは多かったんですけど、うん、
でも安いんでしょうね。
安いです、安いです。
でもこういう旅ばかりをしてるんだと思いますけど結構お金がかかるでしょ
う。そうですね、なので、まあ普段はそんなに生活費というか余計なものは買わずに、まあ、旅に全力投球してるような。
でもブログからは収入は、
いやあんまり正直管理費がかかってくるので、はい、そんなにないですね。
はいはい、じゃあこの本で。
あ、本で。
でもね、この本を見てみると、はい、私は実はそうそう何年か前に桜市で一日警察署長をやらせていただいたことあるんですけど、桜市が結構ねいろいろと載っていて、はい、これ玉屋さんびっくりしました。うなぎっていうと、うなぎの、ね、有名なお店ということで、はいはい、うなぎというと成田が結構有名ですけど、はい、この玉屋さんの、ね、安くて、しかもこう素晴らしいですよね、中が昭和レトロというか、
なかなかその形で今も現役で続いてるうなぎ屋さんは本当少ないので、はい、私もぜひ取り上げたいなと思って、
どんなところが印象的でした。
いや本当に何ですかね、こう坂の上に立ってるというか、
あ、傾斜のあるところに、
あ、そうです、はい、うん、傾斜の上に立ってるので、こう地下みたいな半2階建てみたいな感じで、建物の中もちょっと迷路みたいな作りになってるのがすごい風情があるなっていう、
小学生の時から古いものに興味を持ち始めたって言ってましたけど、はい、何かきっかけがあったんですか。
そうですね、その時流行っていたドラマでジンっていう江戸時代にタイムスリップするようなドラマがあったんですけど、それをちょっと家族で見ていて、なんか私もちょっと江戸時代に憧れを持ったりとか。
なるほど、はい、じゃあさっきの新選組だったり、そのジンっていうドラマだったり、はい、やっぱりそういうところから、はい、まあでもそれがずっと続いたってことですよね。
はい、そうですね、
うん、今の時代よりも古い時代の方が面白い。
そうですね、実際に昭和が今一番好きなので、
はい、昭和って言っても長いですからね。
う
ん、
そうですね、
昭和のどの辺が一番面白いんですか。
あ、でも結構その戦前、昭和初期とその戦後、昭和30年ぐらいが一番今は好きかなと思ってます。
そして本の中に 自販機の
そうそう
これでもバラカンさんもさっきおっしゃってて、私はこの香取市にあるマルショー尾身川店にあるあ、はい、トーストサンドもめちゃくちゃレトロなトーストサンドのこれはどこから情報はも最初からご存知だったんですか。
そうですね、調べていく、あの結構そのレトロ自販機が最近ブームになっていて、
そうなんです
よ、若い人の間でブームで、うん、有名なのがあの県外に茨城だったりとかあるんですけども、千葉で探したら2軒残ってたので、うん、これは行かなきゃと思って
ートーストサンドがもうめちゃくちゃレトロな感じですよね。
こんなの昔結構あったもんですか。
昔あったみたいですね。
へ
ー、自販機もあとハンバーガー買えるところとかもね。
そうですね、はい、
これはどこで、成田ですね、オートパーラー塩屋、
はい、
おうどんとか、うん、おそばとかもあ、自販機までやっぱり気になりますか、レトロなものは。
本当に私の世代ではこう、うん、まあ、新しく感じてしまうので面白いなと。
で千葉県だけじゃなくて東京都内とかあと茨城って言ってましたよね、
はい、茨城も行ってますし、実は結構関西とかも親戚がいるのでちょくちょく行っていて、
あとはやっぱりね、個人的には駄菓子屋さん、もう本当に小さい頃10円玉握ってよく行ってましたけれども、うん、駄菓子屋さんの世代じゃないんですよね。
いや私結構ギリギリかなと思うんですけど、お父さんに連れられて駄菓子屋毎週行ってて、
そうなんだ。
でそこはもう最近閉店しちゃったんですけど、他にもお友達と行ってたところもあったので 2,3 軒近所にあったんですよね。
へー、こういう古いところを取材してると、取材した後に閉店、
あ、そうです、
閉館するところも結構あるんじゃないですか。
そうですね、もう本当コロナの影響もありつつ、高齢化とかでどんどんなくなっちゃってて、は
いはい、じゃあ本に掲載されているものの中にも閉館したものも、
そうですね、ちょっとちらほらあるので、まあ、本当記録として見ていただけたら
な。なるほどね、
はいはいはい、その駄菓子屋さんでやはり茂原にありますよ、はい、森川屋商店さんね、もう見てる写真見てるだけでなんかワクワクするんですけれども駄菓子屋さんも千葉にはそこそこ残ってる感じなんですか。
そうですね、割と残ってるかなと思いますね、
うん、はい、この森川屋商店さんはどんなところが印象的でした。
本当に土間というかその地面がその昔のコンクリートのままで、棚とかも結構もなんですかね、こう開けて取るタイプになっている、その店内の雰囲気がもう昔のままというか何も変えてないのが素晴らしいなと。
はい、うん、なるほど。いや本当にこれもう読み始めたら飽きることなくもうなんか読みふけてしまうような本になっていますけれども明里さんは実際は社会人をされながら、ね、はい、こういったこともやられてらっしゃると、普段どんな生活をなさってるんですか。
そうですね、今社会人3年目なんですけども、普段平日は仕事をしていて。
そうなんだ、
はい、
そうなん
だ専門じゃないですよね。
そうです、そうです、はい、はい、そうですね、仕事帰ってきてからブログ書いたりとか調べたりして土日に出かけるというサイクルです。
かなり忙しい
ですね。
よっぽどそれだけ好きだってことですね。
そうですね、はい、ストレス発散になってます。
どんな仕事してるんですか。
どんな仕事、そうですね、千葉県で、まあ、地域活性化を行うような民間企業で働、はい、てます、はい、今は営業職 だったので、本当に平日も結構歩き回って土日も歩いてみたいな。
すごい、さすが20代。
私も健康にいいですね。
なるほど。で、郷土史に関わるイベントなんかもなさってらっしゃる。
はい、そうですね、習志野の歴史を語る会ってところに属していて、そこで、ま、年に数回展示会をやったりとか、あと八千遊園っていう昔遊園地が習志野市にあって、うん、ま、それの上映会だったりとかを開催してますね。
展示会って具体的に どんなもの。
あ、本当にその習志野市に関連する、まあ、その八千代園とか、あと津田沼の変遷だったりとか、まあ、豊華堂さんが最近閉店したんでそれの展示会とか、はいはい、まあ、いろいろその時に合わせたものを取材して、本当に一室、まあ、ロビーの一室を借りてやってるようなものになってます。
うーん、写真も全部自分で撮っているんですね。
あ、そうですね、はい、
ものを撮る時の撮り方っていろいろあるでしょ。
あ、そうですね、私は一眼レフ使ってるんですけども、うん、本当にもうそのものにこう、まあ、愛着じゃないですけども、私は、まあ、愛を持って撮りたいなと思ってていろんなパターンでいろんな角度から撮るってところも大事にしてますし、
うん、
なのでもう結構時間かかっちゃうので一緒にもし行く方がいると結構迷惑かなと思いつつ
そうかそうか、あ、じゃあ一人で行くばかりではないですね。
あ、そうですね、はい、
友達と一緒に出かけたりとか、
はい、親と一緒に行ったりもしてます。
はいはい、で 1泊2日。
あ、1泊2日もします。はい、
もう今回の新刊は、まあ、主に千葉のものが、はい、いろいろとディープな千葉の、ね、ものが詰まっていますけれども、どうでしょう、今後はこれをもう全国に広げていきたいとか、これから先はどんなふうに考えていらっしゃいますか？
そうですね、もうちょっと深掘りしたいなと思ってて、まあ、まずはその千葉県ってところで、今ブログ書いてるのが、もうちょっと申し訳ないですけど、2年前の記事を書いていて。
そうなんですよ、2年前の記事。
そうなんですよ、
そんなに溜まってるんです
よ。今2022年の写真を出してるので、そうなんです、結構時差があって、
追いつかないんですよ、なかなかね。
で、まあ、この閉店してしまうものもあるので、急いで行ったりとかしてるとなかなか記事書けなくて、でまず千葉県を終えたいなと思ってます。
はい、ぜひそちらブログの方もチェックしていただきたいと思います。そして昭和ディープガイトリップ335カットは303ブックスから来年1月24日に発売されます。ぜひ予約をしてお手に取ってみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は千葉県郷土史家の明里さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
クリスマスシーズンもいよいよクライマックス。今年はどんな思い出ができましたか？六本木東京ミッドタウンのミッドタウンクリスマスもいよいよ来週12月25日水曜日までとなりました。ミッドタウンガーデンを中心としたまばゆいイルミネーションの光も、ガレリア館内のサンタツリーやクリスマスマルシェ、そして東京ミッドタウン特製クリスマスケーキも体験できるのはあと数日です。ミッドタウンクリスマス2024に関する詳しい情報は、東京ミッドタウン公式サイトのクリスマス特設ページ、または館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。クリスマスイルミネーションは大変混雑が予想されるため、状況によって通行規制をさせていただいております。安全にイルミネーションをお楽しみいただくため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
TOKYO FM The Lifestyle Museum、 今夜の明里さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。 TOKYO FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
取材はすべて公共交通機関を使ってますよね。何かこだわりはあるんですか？
そうですね、やっぱり電車の方が電車だったりとか徒歩の方が細かくその街を歩けるので、うんうんうん、まあ、車だと一瞬立ち過ぎてしまうので、こうなんですか、線のように私は取材をするって意識してるんですけど、点じゃなくて線で移動して街全体を記録するってところを意識してます。
例えばある路線を1日に5箇所ぐらい6箇所ぐらい、
はい、降りまくって歩いて
1駅ずつ移動しながら、
はい、そうです、そうです、
はい、まあでも面白そうだな。
そしてそうそう、先ほどお話しした大江戸新聞、これ明里さんが小学生の時に書かれたという、はい、こちらが実は新刊の、これは
そうです、特典として本屋さんで一緒に入っているものになってます。
あ、なるほど。
ぜひこれも、ね、はい、カラーでめちゃくちゃ興味深いので、はい、お手に取っていただきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は明里さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum.